で、一番最初のお話は、堀口先生に百日ぜき菌病原因子の分子作用機構ということで、お話をいただきます。堀口先生、よろしくお願いいたします。
おはようございます。20分ということで、ちょっと予定より早めにさっさと進めさせていただきます。我々の研究室では、プロジェクトの一つとして百日ぜき菌の病原子の解析をやっております。百日ぜきと言いますのは、先生方ご承知のように乳幼児でよく見られる咳発作と、それから白血球増多症なんかが特徴的な呼吸器系の感染症です。ここ数年来、私どもの研究室では、その病原子の中の DNT と呼ばれる毒素、タンパク毒素の分子作用機構について解析してまいりました。それで今日は感染症フォーラム21ということで、話をする機会を頂戴いたしましたので、我々の研究成果を中心にして、で、それ以外の病原子と百日ぜきという病気との関連性についても絡めてお話しさせていただきます。じゃあ最初のスライド、お願いします。百日ぜき菌と言いますのは、ボルデテラパータシスという学名です。ボルデテラ属の細菌で、病原細菌としてはあといくつか知られているんですが、いずれにしても人にしろ、哺乳動物にしろ、あるいは鳥にしろ、呼吸器系の感染症を起こす細菌であることには、違いがありません。そして、ボルデテラ属と言いますのは、非常に多くの共通の病原因子を産生します。環境内にありますときは、このボルデテラという菌は、病原性がオフの、病原細菌と呼べないような菌になっています。これが、生体内に入りますと、菌体膜上にあります BVGS というセンサーが環境が変わったというシグナルを受けて、このシグナルの本体というのは、生体内では一体何が、シグナルになっているのかっていうのは分かってないんですけども、実験的には、温度を下げたり、硫酸ナトリウムを入れたりということで、この、センサーを働かせることができるんですけども、いずれにしても、生体内に入りますとこのセンサーが働いて、さらに、下流の BVGA という分子にシグナルを送ります。いわゆる、二成分制御系で病原子の発現が、レギュレートされております。で、 BVGA は、BVGA ディペンデントなプロモーターに結合して下流の遺伝子の発現を転写レベルで、レギュレーションしています。そして、菌体内に入りますと、まず最初に、こちら側の病原子が産生されます。後でテーブルが出てきますけれども、一つはフィラメンタスヘマグルチニン、それからフィンブリエ、それからパータクチンで、これらはいわゆる接着因子として働くと言われております。で、この接着因子が、気管内、気管上皮のホストセルに、付着して、定着した後に、さらに2番目の病原因子として、タンパク毒素が産生されます。で、その中身は百日咳毒素、パータシストキシン、それからアデニレスサイクレストキシン、それから我々が、ここ数年研究テーマにしてました DNT です。で、これ以外に、もともと菌体成分として持っておりますノンプロテイナスなトキシンがあります。それは、気管細胞毒、トラキアルサイツトキシンと呼ばれるものと、それから一般のグラミン性菌でもある LPS です。次のスライドお願いします。これは先ほどの病原子をテーブルにしたんですけども、ピンク色の部分がいわゆる接着因子です。それから黄色い部分が、菌体成分由来の毒素と呼ばれるもので、で、この二つは競合して、最後の方のスライドに述べますけども、気管上皮細胞に、一酸化窒素の、をインデュースします。そしてこの一酸化窒素が、繊毛細胞、繊毛上皮に働いて繊毛細胞を殺すという働きを持っていると言われております。それからこの水色の部分が、いわゆるタンパク性外毒素と呼ばれるやつで、百日咳毒素、パータシストキシンです。で、これのモードオブアクションはよくわかっていて、細胞内の、ヘテロトライマーの G タンパク、中でも、抑制性のシグナルを送る GI というタンパクを特異的に ADP リボシル化するという ADP リボシルトランスフェレースという酵素であることはわかっております。で、分子作用機構はよくわかってるんですけども、実は百日咳の病気の中でこの一体百日咳毒素が何やってるかというのはよく分かっておりません。少なくとも白血球増多症にはこれは関わってるとは言われてるんですけども、例えば咳であるとかそれ以外の症状にどういう役割を果たしているのかというのは全く分かってないです。ただ、非常にこの毒素は、主要防御抗原として非常によく働きます。で、実際、日本でよく、使われております百日咳ワクチンの主要成分はこの百日咳毒素の、トキソイドです。それから、アデニレスサイクレストキシンというのがありますが、 これは名前の通りアデニレスサイクレスで ATP を基質にして細胞内のサイクリック MP を上昇させます。でこれは、特に食細胞でサイクリック MP が上昇するとその食作用が下がるという実験事実がございますので、実際の感染症の中でも感染局所での食細胞の食作用を低下させて、感染を助けているのではないかと言われております。それから我々が、研究の題材にしましたエシドク、ダムネクロタイジングトキシン、DNT ですけれども、これは我々始めた当時、この毒素自身の性状も、もちろんモードオブアクションも、それから感染症における役割も分かっておりませんでした。で、こういう毒素を、数年前から、研究テーマにして、仕事を始めました。スライドお願いします。それで、型通り生成をしまして、クローニングをして、その分子性状を調べた結果なんですけども、DNT は、1464個のアミノ酸からなる、1本差のタンパクです。で、分子量、計算分子量が16万600程度で、で生成毒素で致死活性を調べてみますと、マウスの LD50 値が IP で 6.0、IV で 2.3 ナノグラムで、これは、数ある細菌性タンパク毒素の中でも、非常に強い致死活性を持っている毒素の一つということができます。次のスライドお願いします。実験室レベルで一般に毒素の作用、病原子の作用を見るときに格好の材料になりますのは培養細胞です。それで適当な培養細胞をいろいろ探しました。そうすると MC3T3E1 という細胞が DNT に感受性があるということが分かりました。で、ここでお写真で見せてますのは、DNT による形態変化です。ちょっと表現が難しいんですけども、異相差顕微鏡像で非常にのっぺらとした形態が DNT を作用させると非常にゴツゴツとした、まあ、一つ一つの細胞が小さくなって異相差像の強い形態に変化いたします。でこちら側は感受性のない細胞で、これには DNT いくらかけても形態は変わりません。でそれ以外にもDNA の合成が促進されるとか、タンパクの合成が促進されるとか、いろんな作用を DNT は示したんですが、少なくとも細胞に DNT を作用させて一番最初に起こるイベントというのが形態変化であるということを時系列を並べて調べますと分かりましたので、じゃあ、DNT の作用の本質に一番近いのは、形態変化であろうというふうに考えて、形態変化のバックグラウンドが一体何になるのかというのを調べました。次のスライドお願いします。型通り、細胞の形態変化を調べるということで、細胞内の細胞骨格をいろいろ調べました。そうしますと、この赤色で示しましたのが、アクチン系のストレスファイバーなんですが、それからこの緑色で示してますのが、フラスコで培養細胞を買うときに、フラスコの基質と細胞の接着点に構成されます、タンパクで構成されます構造物のフォーカルアルデヒジョンを染めてるんですけども、そうしますと、正常細胞だと、まあ、極めて乏しいストレスファイバーで、その先にフォーカルアルデヒジョンができるという、こういう感じなんですけども、毒素を作用させますと非常に強いストレスファイバーができて、そしてその先に非常に強く、しかも数の多いフォーカルアルデヒジョンの形成が認められました。で次のスライドお願いします。それで、細胞骨格、特にアクチンストレスファイバー系のフォーカルアルデヒジョンであるとかの、その形態形成に関するレギュレーション、細胞内のシグナルトランスダクションの系というのはここ数年来特に日本で集中的に研究されてまして、だいぶよく分かっております。でその中の主役になすのは、このローという、低分子量 GTP 結合タンパク質の一つであります。で通常ローという分子は細胞内で GDP を結合させて、不活性型の状態であります。でこれに何らかの刺激が入りますとGTP と GDP の交換反応が起こって GTP を結合させた活性型になります。で活性型になりますと下流にシグナル、まあ、具体的には、直接的なインタラクションということになるんですけども、で、数多くのエフェクターと作用してそれぞれのエフェクターが受け持つ細胞機能を発揮するということが分かっております。特に我々が注目しておりますアクチンストレスファイバーの形成といいますのは、ローの下流のエフェクターの中でもロックと言われるものとディアと呼ばれるものが競合して起こすというふうに言われております。で、DNT を細胞に作用させますとこのようにストレスファイバーの形成が起こる、それから活性化型のローがあるとこのようなストレスファイバーが起こるという事実が分かりましたので、じゃあ DNT の作用というのはこのローが関わるシグナル伝達系のどこかに作用点があるのではないかというふうに考えました。では次のスライドお願いします。 それでいろいろやったんですけども、この先は我々の成果のエッセンスだけをご紹介します。細胞内のローといいますのは、特殊な染色方法で電気動後に染色することができます。そうしますと、このように一本のバンドで認められるんですが、この細胞に毒素を作用させますと、1時間、2時間、3時間、6時間と経っていくと、だいたい2時間から3時間ぐらいの間に、インタクトなローのバンドの下側に一本、それからさらに後の時間になって、上側に一本、ローのバンドが現れるということが分かりました。つまり、これは SDS ページですので、DNT の作用を受けた細胞の中のローというのは、共有結合性の化学修飾を受けて、少なくとも2種類の化学修飾を受けて、下と上に、電気移動度が変化するということになります。でダイレクトな作用かどうかというのを知りたかったので、試験管内でリコンビナントのロー A と DNT を作用させますと、下のバンドはないんですけども、確かに毒素を作用させたときに上にローのバンドがシフトするということが確認されました。ということで、毒素の作用を受けたローの上のバンド、それから下のバンドについて、以後構造解析を進めました。次のスライドお願いします。まず、電気移動上上にシフトしたローのバンドについて、いろいろ構造解析をしたんですけれども、結局決め手となったのは、基本的な一次構造の解析です。それで、上がワイルドタイプのローで、下が、毒素を作用させたローなんですが、93残機のうちの154残機調べることができたんですが、そのうちの、63残機目の本来グルタミンであるところが毒素を作用させると脱アミド化を受けてグルタミン3になっているということが分かりました。次のスライドお願いします。さらに今度は、毒素の作用を受けて下にシフトするバンドの方の構造解析をしました。これはマスペクトルの結果なんですけども、イオン化したフラグメントのを一つずつマスずつマス一マスずつ拾っていくと、一次構造が分かります。それで、調べていきますと、これはタグがついているので、13基のタグがついているので73になってますが、実際は63です。のグルタミンのところに、スペルミジン、あるいは、同じグルタミンのところにプトレシンという、生体ポリアミンが共有結合性で結合しているということが分かりました。次のスライドお願いします。それで結論としては、DNT が、は、ローに直接作用して、ローのグルタミンの63番目のアミド基を、周りに環境に何も水以外何もない場合は加水分解して脱アミド化を起こす。そして、生体ポリアミンがある場合は、アミド基とアミド基の交換が起こって、ポリアミンが孵化されて、ポリアミン化が起こる。脱アミド化ローは、インタクトなローに比べて上にシフトして、ポリアミン化のローは下にシフトするということが分かりました。それで実際の細胞の中で DNT がよく利用するポリアミンとしては、非常に生体内で指揮出すなプトレシン、それからスペルミジン、スペルミンであるということが、分かりました。こういう、酵素活性を持っている毒素ということで、 DNT は本質的にトランスグルタミネースであるということが分かりました。非常に基質特異性の高いトランスグルタミネースです。次のスライドお願いします。これはローの立体構造なんですけども、この水色の部分がグルタミンの63です。それでピンク色の部分が、これはローを含む低分子量 GTP 結合タンパク質で非常によく保存されておりますスイッチ2リージョンというところで、これは不活性型の GDP ロー、あるいは活性型の GTP ローの間で非常に動的に構造が変化するところであると言われております。で、それに加えて、このまさに63番目のグルタミンといいますのは、ローが本来持っている GTPS 活性の活性中心であるというふうに言われております。ということで、じゃあ DNT の作用を受けたロー、化学修飾を受けたローも、おそらく作用点がここですので、機能が変化しているということが考えられましたので、それについて調べました。次のスライドお願いします。これは左側が、ローの GTP 結合活性で、右側が GTP の水解活性です。で、こちら側は結合で、三角のフォーカスもう少しお願いできますでしょうか。 これですね、これ、脱アミド化のローなんですけども、若干、結合の総量が減るんですけども、アフィニティは変わりませんでした。で一方、GTP 水解活性なんですが、これは、一定反応時間後の残存 GTP を縦軸にとってますので、下に行けば行くほど GTPS 活性が強いということになりますが、白丸がコントロールです。で通常、イントリンジックなGTPS 活性はこの程度なんですけども、GTPS アクティベーティングプロテインという促進因子を一緒に混ぜてやりますと、このように非常に強い GTPS 活性が現れます。ところが、この四角が、ポリアミン化ローなんですけども、それから三角が脱アミド化ローなんですけども、この GTPS 促進因子があってもなくても、著しく GTPS 活性が阻害されているということが分かりました。次のスライドお願いします。ということで、通常のローは一旦活性化しますと、自身の GTPS 活性で GTP を分解して、再び不活性型の GDP に戻るんですけども、DNT の作用を受けたローでは、そしてポリアミン化あるいは脱アミド化を受けたローでは、一旦 GTP-GDP の交換反応が起こって、GTP が活性型に、ローが活性型になりますと、二度と不活性型に戻ることができなくなって、いわゆる優性活性型化して下流にシグナルを伝達し続けるんだろうと、そういう結論に至りました。次のスライドお願いします。それで実際に脱アミド化ローあるいはポリアミン化ローが DNT がインデュースするようなアクチンストレスファイバーの形成が本当に起こるの起こすことができるのかということを調べました。でこれは、脱アミド化ローについて調べた結果なんですけども、脱アミド化ローと言いますのは、63番目のグルタミンが、グルタミン3になってますので、これは遺伝子の改変によって人工的に作ることができます。でそういった遺伝子を作りまして、細胞内に導入して強制発現しました。そうしますと、こちらがワイルドタイプのローなんですけども、発現細胞がこの緑色です。は、コントロールの細胞とほぼ同レベルのアクチンストレスファイバーの形成しか認められないんですけども、脱アミド化ローをインデュースした方は、コントロールの細胞に比べて非常に強いストレスファイバーの形成が認められました。でこれは、毒素を細胞に作用させた時のストレスファイバーの形成をまさにミミックするものであるというふうに考えられます。次のスライドお願いします。それで次はポリアミン化ローについて調べました。ちょっとこれは実験結果をいろいろ盛り込みすぎたスライドなんで、ちょっとコンフューズングなんで、上の3つだけを注目していただきたいんですけども、で、ポリアミン化ローというのは、遺伝子操作で作ることができませんので、試験管内でローと DNT とポリアミンをインキュベートして、ポリアミン化ローだけを取ってきて、これを細胞にマイクロインジェクションするという方法を取りました。マイクロインジェクションした細胞がこの緑色です。で、この上の3つ側は、本来、不活性型である GDP を孵化したローです。そうしますと、ワイルドタイプのローはもちろん不活性型ですので、ストレスファイバーはできません。それから脱アミド化ローも GDP フォームですので、優性活性型になることなく、従ってストレスファイバーの形成を促進しません。ところが、ポリアミン化ローは GDP フォームであっても、そして、ワイルドタイプや脱アミド化ローの半分の濃度であっても、マイクロインジェクションをしますと、ストレスファイバーが強く形成されることが分かりました。で、この結果が示すところは、すなわち、先ほど私はダーツアミド化ローとポリアミン化ローは GTPS 活性の低下で優性活性型化すると言いましたけども、実はもう一つ何かポリアミン化ローの方に優性活性型化する理由があるんであろうということになります。で次のスライドお願いします。それで唯一アプローチができるのは、その次にはローと下流のエフェクターとのインタラクションということになりますので、それを調べました。特に、ストレスファイバーの形成には、エフェクター、数あるエフェクターの中でもロックというものが非常に重要な役割を示していると言いますので、ロックを、に注目して調べました。で、ロックというのは基本的にセリンスリオニンカイネスですけども、この部分にローバインディングドメインがあります。そして、本来なら GTP フォームの活性型のローだけがここに結合することができます。で、ということで、この部分の組み替え体を作りまして、ビアコアシステムを用いまして、リアルタイムでローとこのロックのローバインディングドメインとの結合を調べました。次のスライドお願いします。で、これがその結果です。縦軸高い方が結合を示しています。で、ワイルドタイプのローは今まで言われてますように、GTP 型のローが結合して、GDP 型のローは全く結合しません。脱アミド化ローに関しては若干ワイルドタイプのローよりも効率が良くて、GDP 型でもワイルドタイプの GTP フォームと同レベルロックと結合することができて、 さらにその2倍程度 GTP ホームではロックと結合することができます。しかしいずれにしても、GTP ディペンデントであることには変わりないんですけども、ポリアミン化ローに関しては GTP フォームであっても本来不活化型の GDP フォームであってもワイルドタイプのローの GTP フォームの約3倍から4倍程度効率よくロックと結合するということが分かりました。次のスライドお願いします。結論を1枚のスライドにするとこういうことになります。DNT がローに作用して、このローがポリアミン化、脱アミド化されて GTP、GDP の交換反応が起こると、ピンク色がポリアミン化ローと考えてください。それから緑色が脱アミド化ローです。一旦 GTP フォームになると活性型になって、不活性型に戻ることができなくて有性活性型化して下流にシグナルを送る。でそれだけではなくて、特にポリアミン化ローではたとえ GTP、GDP の交換反応が起こらなくても直接エフェクターのロックとインタラクションすることができるようになって下流にシグナルを伝達することができるということになります。つまり DNT の作用を受けた細胞の中ではほとんど全てのローが有性活性型化するために、ローが受け持つレギュレートする細胞機能の全てが活性化された状態になって毒素のイルエフェクトがおそらく起こるんであろうという結論になります。次のスライドお願いします。それで、初めのテーブルに我々の成果をここに入れただけなんですが、DNT というのは繰り返しになりますけれども、本質的にトランスグルタミネースで、標的分子がローで、でこれをポリアミン化あるいは脱アミド化するということが分かりました。ところが、じゃあ次に、100日咳においての感染の成立あるいは病態との関わりはどうなっているかということに関しては全く今のところやっておりません。ただですね、次のスライドお願いします。それを考えたときに、まず、ローが関与する細胞機能をまず考えるのが、避けては通れない部分で、でこれは非常に、先ほど申し上げましたように、非常に集中的に仕事されてますので、だいぶ分かっております。で、大体こういうことが分かってるんですけども、特に、ロックが関与するものとして、これは再三お見せしているストレスファイバーと細胞接着反の形成ですけども、もう一つ、平滑筋の収縮調節というのがあります。これは要するに、そのカルシウムの感受性、平滑筋のカルシウムの感受性が下がって、簡単に収縮しやすくなるということです。それで、次のスライドお願いします。それで我々考えているのは、100日咳における特徴的な咳発作についてちょっと考えております。今、多くの、100日咳学者が、仮説を出して、賛成しているかどうかというのはあれなんですけど、主流になっている仮説がこの部分なんですけども、気道上皮の繊毛の部分に菌体は結合します。そして、菌体成分毒素である LPS や TCT が気道上皮の特に分泌細胞に作用して、分泌細胞が NO を産生します。で、NO が産生されると NO に感受性が強いのがどうも繊毛細胞らしくて、これがやられる。そうすると、マスで見ると、気道上皮の繊毛運動が非常に損なわれることになって、かつ、分泌細胞がインタクトですので、分泌物がどんどん出ていくので、それを突出するために咳が起こるんではないかと言われています。それに加えて、分泌細胞がインタクトであるので、いつまでも NO を産生し続けるので、咳が続くんではないかというふうに考えられているんですが、菌体がクリアされても、咳が続くというのは100日咳の症状においては、周知の事実で、そうすると菌体成分の LPS も TCT もない状態でなぜ咳発作が続くのかというのが一つの疑問と、それからもう一つは、その臨床の先生にお伺いしてみますと、100日咳の咳発作というのは明らかに空咳の咳発作であって、このように何か分泌物を出すような咳には聞こえないというお話です。それで我々ここに DNT の関与を今疑っております。ここで増殖した菌が DNT を産生させて、で何らかの形で、平滑筋の方に働いたとしたら、平滑筋の中のローが、そしてポリアミン化されて、脱アミド化されて、有性活性型化して、いつまでも働くとしたら、平滑筋は非常に収縮感受性が強くなって、収縮をして、ひょっとしたら咳発作が起こるんではないかというふうに考えております。実際、ロックの、ポリアミン化ローのエフェクターになる、ロックの阻害剤で、気管支喘息の咳発作を緩和することができるという実験データはあります。最後のスライドをお願いします。これは私どもの研究室の、面々です。ちょっとメンバーがすでにもう変わってますけども、我々の阪大美研というところでは、感染症の研究者の人材育成をするという目的で、私のような 経験の浅いものでも独立した研究室をいただいております。それに加えて、教授のいらっしゃる一分野の先生方よりも過分の予算をいただいて、自由に研究することを許されております。で、今日のお話はその中の研究成果の一つです。で、これからももう少し、いろんなところに仕事を展開していきたいと考えています。以上です。
どうもありがとうございました。
でも私がサマリーをする必要はないと思います。大変きれいなお仕事で、大変もうまとまったいい仕事。どなたかご質問ご討論ございましたら、時間がだいぶ、はい、
来ました。 BNC が100日席に移動する席、BNC がその100日席に移動する席に、ね、関係しているかもしれないという話で、でその直接その上部の下のマスクが効いているというふうにすぐ考えると、そしたらその専門の作品についた菌が出したらどうするの、トランスサイトーシスしてそのマスクが来ないということは、そのやっぱりレセプターが何か、それどうそういうメカニズムがトランスサイトーシスがあるかということが問題なので、
今のところ、レセプターに関しては非常に興味があって仕事を進めてるんですけど、全く今のところ分かってないです。それで必ず粘膜上皮に感染して有利する毒素の作用で、その内側の組織との話にするときに必ず超えないといけないバリアなんですけども、必ずしもクリアに説明されている毒素というのはまだ少なくて大きな問題だと思ってますけども、これはちょっと挑戦してみたいと思っています。
これいかがでしょうか。はい、どなたかいる質問ですか。一回よろしいでしょうか。まだ時間が少しありますので、この際もし、もう若い方が多いので今日は少しプリミティブな質問、はい、渡辺先生どうぞ。
インビトロの実験だとピラニン、ピラニネスに関してないみたいな感じで、ポリアミンつけるとどういう意味かに。
それは、基本的にはポリアミンが存在するとつきます。インビトロの実験というのはもうバッファーと、
さっきのやつはそれ入れてなかった。
そうです。でそれに、数十マイクロモーラーの濃度でもポリアミン化が起こります。だからポリアミン化の方がよく起こります、反応としては。
他いかがでしょうか。私ちょっと一つあれなんですけど、これは例えば TCT のトラキアルトキシンでああいう、まあ、細胞のいろいろ活性変わるんですけど、そういう時は例えば細胞内のポリアミンが非常に濃度が上がるとか、そういう都合のいい話というのはないんですか。トキシンの活性に非常にフェーバラブルな、
ポリアミンはですね、調べたところによると細胞内ではミリモーラーオーダーであるというんですね。それで DNT がちゃんと酵素活性を調べたわけじゃないんですけども、そのポリアミンを孵化することができるミニマム濃度というのは、先ほど申し上げたようにマイクロモーラーオーダーなんで、多分増減はあまり関係ないと思います。ただ実験レベルで例えば血清抜きで細胞を培養しますと、一般的には増殖活性が落ちるんでポリアミン濃度が下がると言われてますけど、その時に毒素をかけると脱アミノ化の方が多く起こります。
よろしいでしょうか。もしないようでしたら、堀口先生どうも大変ありがとうございました。